おはようございます。今日初めて来られた方々も、久しぶりに来られた方々も、いつも来てる方々も、ウェブで聞いてる方々も心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。私たちの教会では、創世記から、聖書の一番最初の創世記から聖書の一番最後にある黙示録までを一つ一つ一つも飛ばさないで学ぶことをしています。で、10年前の4月から創世記の一章一節を始めました。で、10年ではなってないですけど、9年と8ヶ月ぐらいでしょうか。かけて今、ダニエル書まで来てます。なので、今日、なんか思いついてダニエルの2章をやろうというわけではなく、あの人のためにダニエルの2章を言ってやろうでもなく今日たまたまダニエルの2章です。ずっとコツコツとやってるので、今日たまたまダニエルの2章です。なぜダニエルなのか、もうそれは神のみぞ知る私には分かりません。たまたまダニエルの2章です今日。ダニエルの2章は、まあ、ある意味特別です。 とても、ダニエルが生きた時代というのは紀元前600年です。で、このダニエル書が書かれたのもダニエルが書いたので、紀元前600年、今から2600年ぐらい前に書かれた、書物だということがわかります。で、なぜ特別かというと、この紀元前600年に書かれたはずなんですけども、その現代に至るまでの 大まかな歴史というのが、予言されていて、そのまま実現しているということを見ることができるからです。で、聖書を神の言葉によって、神によってその書かれた神の霊感といいますか、その神が教えてくださったことを、そのそれぞれの著者が書いた、ダニエルにしても他の人たちにしても書いたということを信じない人たちや、聖書は嘘だという人たちは、このダニエル書を読むと、あまりにもその言い逃れができないので、どうするかというと、このダニエル書はダニエルによって書かれなかったというふうにしか言えないんですよ。そんな無茶苦茶な。そんなん言ったら何でもありじゃないですか。で、実際に、エゼキエルにしても、エゼキエルというのはダニエルと同じ、年代に過ごした人ですけども、エゼキエル書に2回ダニエルの名前が出てきます。ダニエルのように知恵があってもっていう話です。また、もうこれはチェックメイトなんですけど、私の中で。イエス・キリストはその群衆に対してメッセージを語っている中で、群衆じゃないですね、弟子たちに対して、これから先どういうことが起こるかということを弟子たちに、分かち合っている、話している中で、ダニエルが言ったようにと、そのダニエルを通して神が語られたことをイエス・キリストが引用しているので、イエス・キリストがもうダニエルが書いたことを引用しているんであれば、もう他に何か言うことありますかっていう私の中ではそんな感じです。なので、ダニエル書はそうやってその予言というか、これからどういうことが起こるのか、今何が起きているかということを神がその全て知っておられて、今から2600年前にこのダニエルに、まあダニエルにというよりも、そのネブカデネザルというバビロンの王様に夢として示したんですけど、でダニエルがそれを解き明かした、そのことを今日一緒に学んでいきます。で、それが実際、じゃあ現代に生きる私たちにとってどのような意味があって、そのどのようにこの、ダニエルを通して解き明かされた夢を理解すればいいのかということを一緒に学んでいきたいです。で、特にダニエルもそうなんですけど、その神が情報公開をしてくださるわけですよ。聖書を通して。神が何を願っておられるのか、神のその正しさの基準というのは何なのか、何が間違ってて何が正解なのか、それをすべてその聖書の中で情報公開しています。だから、創世記から黙示録まで一緒に学んでいく価値があると思っています。私、千尋と言うんですけど、下の名前をね。で、その最後、私たちが死んだ後にイエス・キリストの前に立つときに、なぜあなたはこういうことをしたんですかって、なぜこういうことをしなかったんですかというふうにイエス・キリストに問われたときに、いや、牧師の千尋さんが私に教えてくれなかったんですよと言われたら私困るので、私に責任が持つのは、取ることはできないので、だから、すべてを語りたい。だから、創世記から黙示録までを、やろうと思っています。 では一言祈って始めます。天のお父さん、今日もあなたの前にこうやって出て行って、あなたを賛美し、あなたを礼拝し、ただイエス・キリストの恵みのゆえに、私の頑張りとか、私の理解とか、私の正しさとか、そういうものによってではなく、ただイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの大きな恵みのゆえに、あなたの恵みの御座の前に出て行き、あなたの、あなたを主体求め、あなたからこのように御言葉を学ぶことができることを、この機会を与えてくださって感謝します。どうぞ、これからの時あなたが祝福してください。ここにダニエルを通して語られていること、記録されたことを理解する力をお与えください。そして、毎日の生活の中に持って帰れますように。また、御言葉を分かち合う私に、あなたが知恵と力をお与えください。ここに書いてある事柄を分かりやすく説明できますように、私を導いてください。お願いします。今日もあなたに皆で期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。まず、ダニエルの2章、1節と2節の途中まで行きます。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。そこで王は、呪法師、呪文師、呪術師、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。で、これが起こったのは、ネブカデネザルの治世の第2年となっています。いろんなその治世というのは、その王が治めて何年というのを数え方があって、バビロンでは、その王に就任した時の年というのは0年。で、そこから数えて1年、2年となるので、この第2年というのは3年目に当たります。で、おそらくそのダニエルたちがエルサレムから連れてこられて3年間の養育期間を過ごすというふうに一章で私たち学びましたね。5節に書いてあります。で、おそらくダニエルたちのこの養育期間が終わった後、直後、このことが、この夢をネブカデネザルは見たんじゃないかなというふうに考えられます。いつって書いてないので、ちょっとここは予想するしかないんですけど、前後の文脈を見てみると、この3年が過ぎた後、ダニエルがのその養育期間が終わった後というふうに考える方が自然かなと思います。で、そこでいくつかの夢を見たと。新しい2017年度版の新約聖書を、新改訳聖書を見てみると、何度か夢を見たというふうに書いてあります。もしかすると同じ夢を何度か見たのかもしれないし、いくつかの夢、つまり一つの夢なんだけども、ある夢を見て、その夢の続きを何度かその見た。なんか全部シリーズとして続いているのを何度か見たのかもしれません。いずれにしても普通の夢とは違っていて、心が騒いでなんか眠れなくなるぐらい、何なんだろうこれはというような夢だったと。で、必ずしも全ての夢に意味があるとは私は思いません。私、空を飛ぶ夢も見たことがあります。よく、最近年を取ったのかわからないですけど、あまりにも深く眠りすぎてね、なんかもう、夢とか見ないんですよ。疲れてるのか、毎日。体力がなくなったから。若い時によく見てた夢というのは、私が警察官、もしくは、探偵です。で、犯人を追い詰めるんですよ。よっしゃーって。で、それで、その犯人を追い詰めて、こう、掴もうとした瞬間、私が犯人になるんですよ。おーと思って、逃げるぞって逃げるので一生懸命になって、またそのあるところに逃げていくんですよ。で、逃げたと思ったら、今度また警察官に変わってて、犯人はどこだとかで探してるんですよ。で、また探してっていう一番いいところ、美味しいところを持っていくっていうのが私の夢が、そういうパターンが多かったです。一度も心を騒がして、これはどういう意味なんだろうっていうふうに、その眠れなくなったようなことはありません。そんな忙しい人生を歩むことになるのかっていうわけではないんですけど、だから、なんか自分の映画とか見たり、ドラマとか見たりして、その印象が残ってて、で、それがその夢に出てくるということは当然あり得ます。でも、当然、その、ネブカデネザルの夢のように、その神が見せるような、ビジョンとして見せるような、その夢というのも存在すると思います。正直私は一度もそういう夢は見たことありません。けど、そのような夢はあるという国に、聖書にあるので、それは理解するし、信じています。でも、必ずしも全ての夢がそうであるとは限らないと思います。そして、ネブカデネザルは夢の解き明かしを命じました。バビロンで、知者と呼ばれる人たち、知恵の知です。知者と呼ばれる人たち、それが、呪法師、呪文師、呪術師、カルデア人。カルデア人というのは、先生術師。今で言う、なんていうんですか。占い師みたいな。 で学者、そういう人たちを集めて自分のその見た夢というのがどういう意味なのかというのを解き明かしなさいと彼らを呼び寄せました。そのために2節の後半から、6節までいきます。そこで、あ、ごめんなさい、彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解き明かしたくて私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げて言った。アラム語で、王よ、永遠に生きていられますように、どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足は切り離され、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかしもし夢を解き明かしとして、夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬を大きな光栄と私から受けよう。だから夢と解き明かしとを私に知らせよう。ネブカデネゼルがこのカルディア人、知者たちに求めたこと、二つです。一つは夢の解き明かしです。もう一つは自分が見た夢を言えって言ってるんですよ。私が今日夢を見たとして、皆さん私の夢がどんな夢だったかということをその考えることできる方いらっしゃいますか。その方々には私が大きな報酬を与え、そうしなかったら皆さんを罰しますとか、そういう話ですよ。おいおいっていうその要求じゃないですか。解き明かせれば破滅、解き明かさなければ破滅、解き明かされば祝福を与えようと。もしかしたら夢の解き明かしはできる、こんな意味じゃないですかということはできるかもしれないけども、私が見た夢を私はあなた方に伝えませんよと、その夢も一緒に私に伝えてくださいと、そういう要求をネブカデネザルはしました。7節、彼らは再び答えていた。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。私でもそう言います。それに意味があるんだったら、何かその私たちが知っていることを点と点をつなげてその説明をしますよと。だけどそれに対してネブカデネザルはこう言いました。8節と9節、王は答えていった。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。ネブカデネザルはその知者たちの、答えを聞いて解釈したんですよ。この人たちは時間稼ぎをしようとしてるんだと。で、のらりくらり、こうじゃないでしょうかね、ああじゃないでしょうかねと言いつつ、本当のことは分かんない。だけど、こうだはずだということを言うことによって、ネブカデネザルのその考えが変わって、いつかもう夢が解き明かせなくてもいいや、いつかその夢を忘れてしまう、そのようなそのタイミングを待ってるんでしょうって。だけども、私の心は変わらんぞと。私が見た夢も、その夢の意味も、今すぐに解き明かしなさいというふうにネブカデネザルは命令しました。10節と11節、それを受けてカルデア人は断言します。こうですよって。10節、カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねなさることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。カルデア人たちが断言したこと。まず一つ目。この地上にあなたが言うこと、あなたの要求を全うすることのできる人間は一人もいませんということです。そして二つ目。これまでに知者たちへあなたのようにそれ応急した王はいませんって。それはできないということが分かってるからだって。いや、私たちはその私たちに問題があるわけじゃないですよって。私たちは知者としてそのこの地位を確立してますって。私たちが悪いというよりも、あなたがそんな無理難題を私たちに言ってくるので、 私たちはこのあなたの要求に応ずることができないんですって。あなたの要求は難しいって。この難しいという言葉ですけども、ヘブライ語を見てみると、その難しいという言葉は、高貴、素晴らしいという意味での高貴な方とか、高貴という素晴らしいという、意味にも訳せる言葉が使われています。つまり、人がこれを解釈するには、あまりにもその高貴で、ものすごくその、神がかってて、人間の文在には到底理解することも、知ることもできないようなその秘密だというふうに、そういう意味合いがある難しいです。だから何とか努力すれば何とかなる、どうにかなるというそういう代物じゃないって。もうこれはもう神のものであり、私たち人間がそれに触れるような、解釈できるようなものじゃないということを言っています。そして肉なるものと住まいを共にしない神々以外には、つまり肉なるものというのは人間ですから、だから人間と関わるような、人間と同レベルのような、そのような神々にはできないし、人間にはダメだと。だから人と全く一線を画するような誠の真実の神以外には、これを解き明かすことはできないというふうに言いました。ネブカデネザルはものすごく高慢です。こんな無理難題を押し付けて、これができないんだったら殺せよって言ってるんですよ。家も全部一家潰しをすると。それは高慢でしかないんですよ。あそこには愛なんかないですよ。かわいそうになんか思わないんですよ。けども神はこのネブカデネザルの高慢であったり、その短気を使って、これからご自分がその唯一の神であり、そのすべての秘密を知っておられる、その人間には無理、人間にはその触ることができないような、そのすべての英知を持っておられる神だということを明らかにしたいんですよ。ちなみにイエス・キリストはイザヤの予言によるとインマヌエルと呼ばれると。インマヌエルというのはどういう意味かというと、 M というのは一緒って意味です。で、マヌーヌーっていうのは私たちとってことです。だから、インマヌエルっていうのは神が私たちと共におられる神という意味です。イエス・キリストは、私たちとは肉なる者とは一緒に住まうことのないところに住んでいた方なんですが、あえて天から降りてきてくださいました。何のためか。イエス・キリストがこの地上に来られなかったら、私たちは神がどのような方か知りません。どれだけ正しい方で、どれだけ誠実な方で、どれだけ優しい方なのかということを分かんないんですよ。文字、その字面を追ったとしても、そのイエス・キリストというその資格教材があり、イエス・キリストを通してこのように人々に接しました。このように人々に言いました。このように人々を癒しました。そのイエス・キリストを通して私たちはっきりと父なる神がどのような方なのかということを知ることができます。またイエス・キリストが十字架にかかってくださったことで、私たちは神の愛を知ることができます。神はあなたのことを愛しておられますというふうに言ったとしても、その愛がどのようなものかわからなければ、その愛しておられると言っても、なんかその、目の前に神がワンって出てきて、私はあなたのことを愛してるよ。で言ってくださるんであれば、またその話は別なんですけども、なかなかそういう機会というのはないじゃないですか。だから、神が愛しているという、その人と人であれば、愛してるよ、大好きだよ、私はそのあなたのことをその気にかけてるよというのを、そのアクションによって、それを見ることによって、その自覚することができます。でも、神が私たちのことを愛しているということを、その自覚するというか、それを味わうというか、わかんないんですよ。イエス・キリストの弟子のヨハネは第一ヨハネの4章にこう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの備え物としての御子イエス・キリストを使わされたのです。ここに愛があるのですというふうにヨハネは言っています。4章の10節です。イエス・キリストが十字架にかかる。私たちの罪を、私たちが悪いから、神に対して悪い罪を犯しているわけなんだけども、その私たちが 罪許されるために、神に対して犯している罪が許されるために、神に許してもらうために、私たちはどんな代償を支払わないといけないかっていうと、全てを払ってても私の罪が許されるようなことはないんですよ。足りないんですよ。それだけ罪というのは重いんですよ。全く罪を犯さない者の命がかけられない限り、悪い者の罪を犯した人の罪というのは消えないんですよ。だから私が命をかけたところで、もうすでに罪を犯してしまってるがゆえに無理なんですよ。だから神はイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。全く罪のない方を。その方に私たちの罪を全部負わせることによって、私がその罪から自由になるために。罪というのは神の基準にから外れることですよ。神の基準というのは、正しさの基準の真ん中は愛です。愛は親切で、愛は寛容だって。私たちの心に、私たちの行いに、この親切や寛容というのを失った瞬間に、私たちは罪を犯すことになるんですよ。ある人から悪口言われて、うるせえとかって言って、その人に対する親切を失った瞬間、私は罪を犯すことになるんですよ。いやー、向こうが悪いんじゃないんですかって、向こうも悪いですねって。 100% 向こうも悪いですけど、 100% こっちも悪いんですよ。愛を失ったという意味で、心の中でムカついたら、その時点で罪なんですよ。だから神の正しさの基準とはものすごく高いです。誰一人としてその基準をクリアできる人はいません。私は罪だらけですよ、その神の基準で測られると。だから私にはイエス・キリストが必要なんですよ。私を罪から贖い出してくれる、私の罪を許して、私を正しいと認めさせてくださって、そして神の前に立つことができる、その仲介者であり、その生贄となってくださるイエス・キリストが必要なんですよ。この方にあって私は罪許されて、神の前に正しいと認められるんですよ。だから、ああよかったって言ってられるんですよ。ここに愛があるんだって。神の前に罪を犯して、その神の前に罪人であって敵である私のために、ご自分の一人子さえも惜しむことなく私に与えてくださるような愛があるということを、イエス・キリストを送ってくださって、イエス・キリストを十字架にかけることによって私たちに教えてくださってるんですよ。ここに愛があるんだ。イエス・キリストが私たちと共にいて、そのインマニュエルとして、その私たちの間に、私の間というか、その2000年前に住んでくださらなければ、神がどれほどの愛を持って私たちを愛しておられるのかということを知ることはなかったですよ。ありがたいことに。12節。王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。ネブカデネザルはぶち切れました。何をって。それでバビロンの地を全員殺すようにと。で、ダニエルとその同僚たちも含められます。14節と、13節から15節。この命令が発せられたので、知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚も探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長ある役に知恵と資料等を持って応対した。彼は王の全権を受けたある役にこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それである役は事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルの目の前に自分を殺す命令を受けた侍従長のある役が来ました。どうする家康。どうするダニエルですよ。自分を殺すようにその命令を受けた人が目の前に来てるんですよ。皆さんだったらどうしますか。私ならどうするでしょうか。必死こいて逃げる。一生懸命、私は悪くないと言う。どうする私。ダニエルは知恵と資料を持って応対したとあります。知恵というのは、ポタポタ焼きの後ろにあるおばあちゃんの知恵袋みたいな。いろんなその知識があるんだけども、その知識と知識をそのつなぎ合わせて、この知識を使ってどうやったらいいのか、どういうふうに考えれば、どのように行えばいいのかという、その知恵の使い方というのが知識ですよ。あ、ごめんなさい。知識の使い方が知恵です。ごめんなさい。逆でした。知識があっても、知恵がなければ、正しく生きることはできません。 でも知恵があれば、その知識に基づいて正しく生きることができます。どんなに頭が良かったとしても、知識がたくさんあったとしても、知恵がなくて周りの人とうまく折り合いがつかないってことも当然ありえます。どんなに学問がなくても、知恵があって周りの人と折り合いをつけてうまく、その生活してる人たちはたくさんいます。思慮というのは物事を注意深くまた十分に考えることを思慮と言います。ダニエルは思慮深かったんですよ。なぜこのようなことがこんなに厳しい命令が王から出たんでしょうという理由をある欲に聞きました。物事を考えるためにはなぜそのようになったのかという原因を知る必要があります。理由が分かんないのにその物事を考えることはできないです。またその後王に尋ねたんですよ。16節ここから後で読みますけど、王に交渉したんですよ。その知識を使ってその、王に交渉してみたんですよ。ダニエルはパニックになったりヒステリックになったりしなかったんですよ。思慮深いから。そしてこのような状況の中でも王に対する忠実と忠誠さ、忠誠心と誠実さを失っていませんよっていうことを示してるんですよ。そこでデモとかしなかったんですよ。反抗しなかったんですよ。逃げなかったんですよ。私はあなたに忠実に、また忠誠心を持ってあなたの前に使いますよって。でもただこのことを聞いてくださいという、その知識、知恵と、知る深さを持って応対したんですよ。16節から18節、ダニエルが何を願ったのか、3つあります。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤのところに、アザリヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ちょっと一つ読みすぎましたが。一つ目、ダニエルが願ったこと、ダニエルがしたこと、つまり知恵と思慮を持った行動の三つの一つ目。まずは王に願いました。16節にあるように。しばらく時をくださいって。ダニエルの知恵と思慮深さの代表格というか、はどこにあるかというと、神が働かれる余地を確保しました。ある欲に、そのもう殺されるっていう時になって、もうこれ殺されて時間がなかったら、神に働いてもらう余地なんかないじゃないですか。なんとかして、その神が私にまたこのバビロンの状況に介入するための余地を、時間を稼いだんですよ。それで王の前に出てって、解き明かしをしますので、しかるべき時間を私に与えてくれませんかって。もしかしたら一日かもしれないです。必ずその解き明かしますので、だから時間をくださいって。神が働かれる余地を確保したんですよ。この余地を確保することは知恵であり、思慮深さですよ。この余地を確保しないということは愚かさであり、浅はかですよ。私たちの毎日の生活の中に神が働かれる余地はあるでしょうか？毎日忙しくしていると、自分で考え、自分で行動し、自分で全てするんですよ。やんないといけないことたくさんあるから。そうなると私たちの毎日の生活の中に神が働かれる余地というのがなくなります。神が私に何を願っておられるのか、それを求めたり。神に自分のその判断とか、自分のその行いとかを委ねてみて、どうなるか見てみようって。神に信頼して一歩踏み出してみようって、その後どうなるか、何をすればいいか私にはわからないけども、どうなるか、神が何をなさるか見てみようって。そのような、その神が働かれる余地。神に期待して結果を委ねるような余地というのは私たちの生活の中にあるでしょうか。私たちよく祈ったりするんですよ。助けてください。 でも私がその思慮深くなく、その知恵深くない愚かで浅はかな、パターンにはまってしまう時というのは、神に願うんですよ。お助けくださいって。どうしたらいいか教えてくださいって願うんですよ。で、願って、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメンって目を開けた瞬間、よし、何しよう。じゃあ、これをやって、あれをやって、あの人に電話して、その後は、じゃあ、こっちに行って。助けてくださいと願ってるのに、どこに神に助けてもらう余地を残しているのかという問題です。祈ったんであれば、神に期待したのであれば、その後、神が働かれる余地を神に与えないと、神に委ねるということをあるところでしないと、その結果を。神がなされたいことというのは実現しません。神が最善を成してくださることを信じる信仰は当然必要です。信仰がないから自分で動きたくなるんですよ。神がこの状況で介入してくださるとか、この状況の中で私を助けてくださるという信仰が働かないので、じゃあ何したらいいんだろうって自分ですぐにトゥードゥーリストを作って、それを頭から全部やろうとするんですよ。知恵と思慮深さを持って生きるには、信仰が必要です。信仰は聞くことに始まりです。だから私たち御言葉を学ぶ必要があるんですよ。神がどのような方なのかを知る必要があるんですよ。ダニエルを助けてくださったんだったら、私も助けてくださるに違いないって。このような、その、難しいというか無理難題を押し付けられたとしても、神にはそれを解決することのできる力があるんだということを学んで、じゃあ私の生活の中でも神には私のこの難しいなと思ってるぐちゃぐちゃしてるのを糸をほどくような力が、権威があるに違いないということを信じる信仰も必要なんですよ。学ぶ必要があります、だから。17節では仲間に知らせました。思慮深く、また知恵を持って働くために、一人で全てを抱え込みませんでした。ペテルとヨハネは、ペンテコステの後、麗しの門の前に行った時に、足のなえた、その立つことのできない人、男性に会いました。一度もまだ立ったことのない40代の人に。そして、私にはお金はないけども、私にあるものを与えようって、イエス・キリストの皆によって立ちなさいって。そしたらその人一回も立ったことがなかった方なのに、その時にその立って飛び跳ねて神を賛美し始めたんですよ。何が起こったのかっていうことで人が集まってきて、でそこでペテロと、ヨハネはイエス・キリストのことを証ししました。で、それを気に食わなかった宰相たちや立法学者たちが彼らを捕らえました。でそれでイエス・キリストの皆によって教えてはならないというふうに命じました。その後、仲間のところに行って、その状況を説明したんですよ。そして祈ったんですよ、一緒に。このような、その圧迫がありますって。でも、どうぞあなたの皆を大胆に明かしすることができますようにって、私たちを助けてくださいって。みんなで祈ったんですよ。イエス・キリストは、ゲッセマネの園で、血の汗を流しながら祈ったとありますけど、一人で祈ったんじゃないんですよ。ペテロとヨハネとヤコブを連れてって近くに。私と一緒に祈ってくれって。私はイエス・キリスト以上じゃないですよ。並ぶものでもないですよ、当然。イエス・キリストでさえ、自分一人で抱えるんじゃなくて、自分の仲間、自分の気の許す人たちに一緒に祈ってほしいって言ったんですよ。であれば、なおのことを私が、一緒に祈ってほしいということを、その人にお願いしないというのは、このフェロシップの中で、交わりの中で、そのような関係を私が持たないということは、どれだけ知恵がなく、浅はかな考えかですよ。自分一人でできるって思っていたら、こけます。自分一人でできるんだったら、教会なんかいらないじゃないですか。私たち互いが必要なんですよ。お互いが。私は皆さんが必要だし、皆さんには私が必要。お互いが必要なんですよ。フェロシップが必要なんですよ。お互い祈り合ったり、求め合ったり、励まし合ったりするためにですよ。また、18節。彼らはその一緒に祈ったんですよ。 一緒に願ったこともあるし、そして19節にもあるように自分でも祈ったんですよ。憐れみを求めて、神は私のことをかわいそうに思ってくださるんだということを信じて、私が滅ぼされないようにと、神は私を救い出すことができる方で、神に不可能なことは何一つないということを信じて、そして求めたんですよ。知恵と思慮に生きる、それを持って生きるということは、私の毎日の生活の中に神が働かれる余地を神にお委ねするということです。作るということです。そして仲間のところに行って自分のことを祈ってもらい、つつ信仰を持って自分でもひしこいて祈るという、それが知恵と思慮を持って生きるということです。19節から23節、さっき19節読みました。20節、ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで本べきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることもあらわにし、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神は私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋い願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。神は、ごめんなさい、ダニエルは神を褒めたたえました。ああ、よかったでは終わらないんですよ。ああ、死ななくてよかったって。これで死ななくて大丈夫っていう。神に感謝しないと、フランシス・シェーファーさんは、神への感謝の欠如は神への反逆の始まりだって。神に祈って神に良くしてもらったのに、そこに感謝がないということは、それを当たり前のようにして取ってしまうということは、神への反逆の始まりなんですよ。なぜかというと、神に感謝しないとどうなるかというと、私たちが受けたその祝福自体を忘れるんですよ。そして、その受けた祝福を与えてくださった神も忘れるんですよ。そしてまた日常の生活の中に、ルーティンの中に入っていって、なんかなんだよ、こんな神がいるんだったら、なんでこういうこと起こるんだよ、みたいな感じで苦くなるんですよ。この前助けてもらったのに。神への感謝というのは私たち必要ですよ。どんな時でも。24節と25節。それからダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れてってください。私が王に解き明かしを示します。そこである欲は急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。ダニエルは王の侍従長のある欲のもとに行きました。ダニエルは秩序を無視しません。知恵があるからです。すぐに王様のところに行きません。王様のところに行って、その自分は説明できるかもしれないけど、ある欲によって殺される人がいるかもしれないからです。それでダニエルは秩序を 無視せず、他の人たちのことも考え、上に立てられて権威を認め、ある欲のところに行きました。私を王のもとに連れてってくださいと。したら、アリオクは何て言ったかというと、ユダから捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。自分の手柄かって。言い方ですね。アリオク。欲があるからアリオク。やばい、もう本当におじさんになってくるんですよね。こういうことを言いたくなる。親父ギャグを言う人っていうのは、自分を止められないんですって。その脳がちょっと、まあ、いいや。はい。26節から30節。そこで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星、占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。 この秘密が私に表されたのは他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。ダニエルがネブカデネザルに語ったことです。王が求める秘密は誰にも示すことはできませんと。ただ天におられる神、お一人の神だけがその秘密を示すことができますと。神に手柄を返してます。よくないです。あ、ない欲。欲がないです。神がもうこれしてくださったって。秘密を示すことのできる唯一の神があなたに夢を与えたんですって。終わりの日に向かって何が起こるのかを示しましたって。それはあなたがそれを願ったからだって。どうなるんだろうというふうに思ったから、神が恵みによって与えたんだって。その夢の解き明かしがダニエルに与えられたのは、ダニエルに私に他の誰よりも知恵があるからじゃないですよって、もう低いですよ彼は。でもその解き明かしを王が知ることによって、王の心の思いを自分自身があなた自身が知るためだって。神がネブカデネザルのことを知っており、ネブカデネザルのことを気にかけているということを悟るためだって。神がダニエルに与えた賜物をダニエルが使うことによってネブカデネザルが益するんですよ。私たちもそうですよ。私たち一人一人にその賜物が与えられています。私に与えられたその賜物を使って皆さんに使えることで、神が皆さんを知っており、皆さんのことを気にかけているということを皆さん知るんですよ。逆に皆さんが私にその賜物を使って関わってくれることで、私は、ああ、神が私のことを知っておられ、私を気にかけておられるんだということを知るんですよ。だから、その神がどれだけ私たちのことをお互い愛しているかということを私たちの関係の中で明らかになっていくので、教会の中には神の愛が溢れるんですよ。互いに使い合うからです。それがなかったら、ただのなんか仲良しクラブと変わりありません。けれども、教会のその他のものと全く違う、決定的に違うものは、私たちの関係の中に神がどれだけ私たちお互いのことを愛しておられるかというその愛が明らかになることです。だから神は素晴らしいですねってなるんですよ。牧師の千尋さん素晴らしいですねってはならないんですよ。それでいいんですよ。誰一人神以外素晴らしい人はいないんですよ。私たちが何か素晴らしいからといって神がそれぞれに賜物を与えたわけじゃないです。神が恵み深くて憐れみ深いから、お互いの関係を通してご自分の愛を示したいから、私たちに祝福としての賜物を与えるんですよ。そして神の皆が崇められて、神は素晴らしいってみんなそうなることを神は願っておられるんですよ。31節から35節まではネブカデネザルが見た夢です。31節から33節まで、もうこれ後でちょっと皆さん読んでください。プリントをお配りしました。前にも出しますが、このような像を見たんですよ。頭は純金、胸は両腕、胸と両腕とは銀、腹とももは青銅、すねは鉄、足の一部が鉄、一部が粘土でした。こんな感じです。イメージとして。で、ここに石はないんですけども、その後石が来て、石がその足を砕いて、そしたらそのすべてが、砕かれたと。そのような夢を見たって。意味不明ですね、確かに。で、36節から45節までは、この夢の解き明かしです。まず36節から38節を読みします。それがその夢でした。だからダニエルは、神からそのネブカデネザルが見た夢を、教えてもらったんですよ。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。もしかするとその三人の同僚も一緒にいたのかもしれないですね。私たちと待ってますから。王の王である王様。天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。大きな象の金の頭に当たるのはあなたですと。で、それが一番上。年代も書いておきました。何を表すというのも。で、39節。あなたの後に、あなたより劣るもう一つの国が起こります。で、これが、銀の胸と両腕です。メドペルシャ。 歴史の授業でも学ぶはずです。メディアっていうのとペルシャというその帝国があります。バビロニア帝国の後に起こります。メドペルシャ、メディアペルシャっていうのが出てきます。それが銀と銀の腕と胸と両腕、それの意味だと。で、次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。だからバビロニア帝国、メドペルシャ帝国が治めたところというのはギリシャ帝国が全部治めます。それが青銅の腹と腿を表すもの。で、第四の国は鉄のように、強い国です。これはスネですね。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。で、これはローマ帝国のことを言います。ローマが最初立った時というのはメドペルシャのも、またギリシャ帝国も一部残っていました。でもそのローマがどんどんその力をつけていくことによってメドペルシャも滅ぼし、ギリシャも滅ぼし、ローマ帝国というのを確立しました。歴史の教科書に全部載ってるので確認してもいいかもしれないです。それで41節、あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指のが一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって人種ですね。互いに混じり合うでしょう。しかし、鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。ローマ帝国が紀元476年に滅びますけども、その後、そのいろんなその国々がヨーロッパに起こりました。で、そこにはその強い国もあれば弱い国もあります。それぞれの人種が混じり合って、そのいろんなその多民族を形成してますけども、現在に至るまでその通りです。EU も一つになれません。強い国があって弱い国があります。で、粘土があって鉄があります。もうそのままじゃんっていうふうに思えるような予言です。44節。この王たちの時代に神、天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。この石というのは一つの国、それはイエス・キリストが、イエス・キリストのことを指します。そしてイエス・キリストはその聖書の約束によると、このダニエルだけじゃなくていろんなところに書いてありますけれども、その十字架にかかって死なれて3日のうちに蘇られて、そしてその後天に帰られて、もう一度戻ってこられるという約束があります。その時に千年間この地上でイエス・キリストを治めるんだって、そのことを言ってます。そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる時に、今あるその国っていうのはもう全部なくなって、イエス・キリストが治める国、それが残ります。で、その国は永遠に立ち続けるって、千年間が終わったらその後新しい天と新しい地がその与えられて、そこでもイエス・キリストは王としてその永遠に治めるんだって。46節と47節。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りを捧げるように命じた。王はダニエルに答えていった。あなたがこの機密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。ネブカデネザルはダニエルの前に、また神の前にひれ伏しました。48節と49節。そこで王はダニエルに高い位をつけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。ダニエルは一緒に祈ってくれた仲間たちのことを忘れていないし、手柄は神のものだし、仲間に助けがあったからこそだって。感謝があるからこういうことができるんですよ。そして恵みは常に低いところに流れていきます。水のように。 ダニエルが解き明かした夢は予言ですよ。イエス・キリストは必ず戻ってこられると。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、ヨーロッパ、EU、それが実現していったように、石の予言も実現するはずです。イエス・キリストを信じて罪が許されて神の前に正しいと認められた者は、キリストと共に永遠を過ごすというのが聖書の言っている約束です。聖書はこの時代だけじゃなくて、この世界だけじゃなくて、次の世界があるということを約束しています。私たちの本当の希望というのは、この地上にあるものだけでは、この地上にあるものではなくて、次の世界にあるものです。この世界は不平等です。ある人はお金を持ってて、ある人はお金を持ってない。ある人は健康で、ある人は健康じゃない。ある人は家庭に恵まれていて、ある人は家庭に恵まれていない。不平等です。この世界には痛みや悲しみや苦しみが満ちてますよ。楽しいことももちろんあります。けれども、痛い方が多いです。それを忘れるために、自分のなんか小さなその幸せを見つけて、そこに特化しようとするんですよ、人間は。けど全体を見ると、この世界は完璧じゃないことがわかります。でも次の世界、聖書が言ってる、約束してる次の世界、イエス・キリストが治めてくださる世界には、みんなが平等で、神がイエス・キリストを与えるほど愛してくださったその愛が、一人一人の心の内にある世界なんですよ。私はそのイエス・キリストと共にいる世界にいたい。ある意味、半か超かです。そこに永遠の世界、イエス・キリストと共に過ごすか、永遠の世界、イエス・キリストがいないところにで過ごすか。だからこの地上で一番自分が幸せだと感じたその幸せは、次の世界の不幸せよりも不幸せです。意味わかりますか？次の世界で感じる、その経験するであろう一番最低のラインというのは、私たちがこの世界で最高のラインによりも上なんですよ。もっと幸せなんですよ。考えたこともないような、その理解したことすることもできないような幸せがイエス・キリストと共にいるところにはあるんですよ。逆にイエス・キリストがいないところで過ごすということは、私たちが人生の中で一番最低の、その一番辛くて一番痛いようなその苦しみを負ったようなものは、イエス・キリストがいないところでは、あれは良かったって思えるようなものなんですよ。私はこっちで過ごせたい。しかも永遠ですよ。せいぜいこの世界で生きるのは120年です。でも永遠の世界の中では120年なんていうのは一瞬です。この地上で私たちが生きている間、イエス・キリストのことを信じて、そしてイエス・キリストが私のことを愛しておられる、神が私のことを愛しておられる、私の罪を許してくださる、そして神が私のことをその恵み深くその扱ってくださる。そこに慰めや励ましがありますし、この地上でも感謝や喜びや平安を十分に感じることができます。ただしこれらは全部お試しなんですよ。次の世界ではもっと素晴らしい祝福があるし、イエス・キリストがこの素晴らしいものを用意しておられるんですよ。次の世界でイエス・キリストと共にいるために、私たちに与えられている救いというのを達成する、その歩み切るということをするのが、私たちがこの地上で生かされている目的です。目の前の小さい祝福を見つけるというのではなく、その後にある大きな祝福に向かって喜びと感謝と平安を持って歩むというのが、私たちがこの地上で生きる目的です。たとえこの小さい祝福を得たとしても、後に来る永遠に続く大きな祝福を受け損なってしまったら、それは幸せと言えないですから。神は私たちにその幸せを与えたい。 全員に与えたい。誰一人としてイエス・キリストがいないところで永遠を過ごしてほしくないと願っておられるので、ご自分の御子をさえ惜しまずにそのイエス・キリストを与えてくださったんですよ。誰でもイエス・キリストを信じるのであれば、その罪はどんな罪でも許されるんですよ。自分がどんなに苦くて、そのどんなに人に対してのぐちゃぐちゃしているようなものがあったとしても、それを清めていただけるんですよ。私がどうこうじゃなくて、皆さんがどうこうじゃなくて、神が恵み深く、憐れみ深く、イエス・キリストが命を懸けてくださったのでそうなるんですよ。ただ信じるだけなんですよ。なるほどって。私にはその神の基準に照らし合わせたら、確かに苦い思いとか、なんかその、愛のない思いっていうのはたくさんあるなって。そのままでは私はイエス・キリストがそのおられるところに、永遠におられるところにいることができないのかって。じゃあやばいじゃんって。でもその罪を許していただくためにイエス・キリストが死んで、それを信じるだけで誰でも全ての罪が許されるんであれば、じゃあ私でも大丈夫かって、それで私を許してくださいって、私の罪を許して、私がイエス・キリストのもとにそのとどまって、この地上でもとどまって永遠にとどまっていることができるように私を助けてくださいって、神が働かれる余地を私の毎日の生活の中にそうやって作るんですよ。不安になったら仲間と一緒に祈るんですよ。そして一人でも神に憐れみと必要を求めて祈るんですよ。そうやって私たちがダニエルのように知恵と知る深さを持って、神をすべての計算に入れて生きるのであれば、私の人生が無駄になることは決してありません。誰でもイエス・キリストにあって救われるからです。誰でもイエス・キリストが治めるその国にイエス・キリストはウェルカムって招いてくださるからです。それに応答するだけで他に何もいらないんですよ。私たちが毎日の生活の中で知恵と資料を持って生きることができますように、そして永遠に続く神のイエス・キリストのその国で生かされるんだという期待と希望と平安を持って生きることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられること、そのゆえにイエス・キリストを与えてくださって、私たちがイエス・キリストの治める国に永遠に渡って住むことができるように道を備えてくださったこと、ありがとうございます。お父さん、このことをもっともっと教えてください。信仰は聞くことに始まるですから、このことを理解することができるように、そうなのかってはっきりとわかるぐらい、聞き続けることができますように、今あるところで理解しているところから始めていけますように、すべて理解できなくても少しずつ理解を与えてください。お互いこの仲間にダニエルが話したように、私もお互いのその交わりの中で理解を深めていけますように、不安を祈ってあなたに助けを求めていけますように、どうぞ私たちの毎日の生活の中に知恵と資料深さをお与えください。あなたが働かれる余地を作っていくことができますようにと、互いに祈り愛、また一人でも祈ることができますように、私の毎日を支えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。